私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。教会の成長という表現を耳にすることがあります。東教区において次期宣教方策策定のために議論を繰り返していますが、まあ、その中で用いられることも少なくありません。そしてその多くの場合、この教会の成長を図るのは礼拝出席者数や経済規模といった数字になることが多いようです。統計的に毎年の変化、いわゆる教会の成長の度合いが見て取れますし、誰の目にも分かりやすく評価しやすいのでありましょう。グラフにして右肩上がりになれば成長している、右肩下がりだと成長していない、まあ、客観的にそのように判断できるのです。しかし、それだからといって、いかに礼拝出席者を増やすか、いかに経済的に豊かになるか、ということをただ目指し、それらを実現したとしても、それが教会の成長と本当に言うことができるのかと思うのです。それらはあくまでも結果であって、目指されるべき目的ではない、このように思うのです。ずいぶん前の話になりますが、ある年の日本福音ルーテル教会の全国総会がありまして、そこで、まあ、財政の話に終始したことがありました。その総会の終わりに感じたのは、どこかの企業の総会に紛れ込んでしまったのではないかという、まあ、錯覚に似た感覚でありました。もちろん教会の宣教にお金が必要なことは事実であります。しかしそのような課題に対して、例えば祈ることによってではなく、一般社会と同じような議論をしている様子に、まだ若かった私は感覚的にこれはちょっと違うんじゃないか、まあ、そういうふうに思ったのを覚えています。先月、拡大選挙委員会というものを開催いたしました。今年の選挙委員や役員経験者の方々にも集まっていただき、まあ、その第一回として東教区の現状と選挙方策の方向性というものについて説明をさせていただきました。東教区の現状における課題、これは次の3つになります。第一は、引退教師がこの10年で11人、5年で9人を数えるという事実であります。まあ、東教区の3分の1の牧師が定年退職する、そういうことであります。第二は、新卒牧師の減少と牧師充足率の不均衡ということです。東教区だけでこの先10年で11人が引退するのに対し、来年新卒はおりませんし、現在進学校在学者3人なんです。 また牧師充足率ということを言えば、他の教区に比べると東教区の牧師充足率は高く、この点今後他の教区から不足を補うということは極めて困難であると言えるのです。第3は各教会の財政の逼迫状況ということであります。このような現状と将来予測を踏まえ、東教区では宣教方策、新しい教会を目指しての方向性として、括弧教会主義の打破、つまり自分の教会のこと、特に自分の教会の維持だけを考えてきた在り方を改めること、他教会、特に同じ地区にある教会間でいかに宣教協力を実現していく体制づくりをするかということが挙げられているのです。今後拡大宣教委員会では東教区の現状や宣教方策の方向性を踏まえ、教区の一員としての藤ヶ丘教会について検討してまいりたいと思っています。そして後日、信徒の皆さんに報告するとともに、藤ヶ丘教会の未来について、すなわち新しい教会を目指しての宣教について、ご意見をいただき、分かち合い、祈りつつ、ご一緒に藤ヶ丘教会の未来を作り上げていきたい、このように考えているのです。教会が本来問わなければならないのは、礼拝出席者数や財政状況といったこの世的な事柄ではなく、いかに宣教しているかということなのではないかと思うのです。ですから私たちがまず考えなければならないのは、私たち教会の使命、目的ということについてであります。本来、教会の成長という場合、それは見える形での結果によるのではなく、教会がその目的を果たそうとしているのか、ここに目を向ける必要があると思うのです。藤ヶ丘教会では毎年の総会資料において宣教計画案を提示いたしますが、その冒頭に教会規則にある教会の使命、目的を明記しています。これについて常に意識し、誠実に果たそうと私たちは努めているのか、これが教会の成長に本来つながると思うからです。次のようにあります。この教会はキリストの命に従って信仰の交わりをなし、福音を述べ伝え、御言葉を教え、愛による奉仕をなし、これらのことによって神に仕えることを目的とする。私たち教会は信仰の交わり、宣教、御言葉による教育、愛の奉仕をなし、これらのことによって神に仕えることを目的とする、このように明記されています。当然のことでありますが、教会の使命、目的において、いかに礼拝出席者を増やすか、財政を豊かにするか、といったことについて一切触れられていないんです。これらのことからも、 それらは教会の目的とはならないということが、改めてわかります。教会の目的ではないというのですから、当然それらは目指されることでもないということになります。私たち教会の目的は、信仰の交わりに始まって、伝道、教育、奉仕と続いているのですが、そのすべてを削ることで明らかにされる教会の目的の、核心という部分は、私たちが神に仕えること、ここにあるのです。つまり教会の成長は、礼拝の出席者が増えることでも、財政が安定することでもなく、もちろん、結果としてそうなることは望まれることであります。しかし、本来教会の成長とは、私たちが神に仕えるようになること。ここに全てが集約されているのであります。教会の成長とは、いかに豊かに喜びを持って、神に仕えているか、ここに現れるのだというのです。それは単純に数値化されるようなものではないのです。神に仕えることを目的とするのですから、その信仰の交わりとは、ただ仲の良い親しい者同士の交わりを言っているのではないということも明らかです。その信仰の交わりがいかに豊かに喜んで神に仕えることにつながっているのか、これが問われていることであります。そうなりますと、それは親しい方との交わりというよりも、教会に慣れていない方との交わりが神の御心に近いということになるでしょう。教会に来ている人よりも、教会から遠ざかっている方、さらには教会に接したことのない方との交わりこそが、神への奉仕であり、目指されることとなるのです。福音宣教も、御言葉を教えることも、愛の奉仕をなすことも、ただ内側に目を向けるのではなく、神への奉仕となっているか、神の御心を知って、私たち教会を通して、神がすべての方々に配慮するように祈り、努めることに他ならないんです。これらについて、私たちの誰もが神への奉仕と自覚して喜んですることができるようになる。これは本来の教会の成長ということなのではないでしょうか。さて、聖書に目を向けますと、福音の日課には成長する種の例えが与えられています。神の国は次のようなものであるとイエスは語り始めています。種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのか、その人は知らないと言われています。さらに、からし種のようなものである。土にまくときには、地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。神の国とは、小さな種をまくと知らないうちに成長するものであり、それは大きく枝を張るほどになると言われています。神の国とありますが、この国と訳されているギリシャ語には、支配という意味が、 主要な観念と理解されています。ですから、より正確には神の支配ということを意味しているわけです。種は小さなもの、私たちの目には無駄なもの、無意味なものを象徴していると言えるでしょう。しかし、神の支配のもとにあって蒔くと、それは成長し、空の鳥が巣を作れるほどになる、このように言われているのです。私たちの目にはつまらない、役に立たないと思われるものから、大きな意味あるものが生み出される。これが神の支配のもとで起こることなのだ。このように教えられているのです。そしてそれらすべて私たちが知らないうちに起こる。つまり、私たち人間の努力や協力によらず、徹底して神の技なのです。今日、主イエスが語られた例えにおいて、蒔く、成長するという表現が繰り返されておりました。ここでイエスが言われていることは、種は蒔かれるものであり、それは人の思いや努力にかかわらず、成長するものであるという事実です。そして、蒔くという言葉が過去形であるのに対し、成長するという言葉は現在形なのだそうです。つまり、すでに蒔かれてきた種は、今私たちの知らないうちに、神の御心のうちに成長しているということであります。私たちはそれを具体的な形で見ることはできないのですが、私たちの思いを高く超えた神の御心は、確かに成長を遂げさせるのです。どのような困難の中にあっても、あるいは目に見える成果が与えられないように思える時にも、すべてを成長させる神に信頼して宣教に取り組む。これこそ私たちが神に仕えるということであり、この教会の目的にあって私たちは生きるのです。私たち教会は確かにこの世にあって人間の常識の中に建てられています。ですから様々な問題を前にこの世と同じように悩み恐れます。またこの世における解決方法を選び取ろうとしてしまいます。しかしそのような時にこそ私たち教会は神の支配のもとにある。神の支配のもとに生かされているという事実を知らなければならないんです。神に仕えることが私たち教会の目的であるということを知らなければならないのです。私たちがふさわしく力を持っていることにではなく、つまらない、役に立たないと思われるような私たち教会の宣教を通して、大きな意味あるものを作り出す神が、私たちを通して確かに働かれる。ここに希望を持ち続けることが、私たち教会が見失ってはならない中心とすべき姿勢なのです。先に触れました。東教区の現状は厳しく、希望を見失わせ、将来に対する不安と恐れを感じるものに十分であります。しかしそれはあくまでも人間の目線に映る現実であって、 その中にあって私たちは神の支配のもとに生かされていることを思い起こさなければならないんです。私たちの目に映る現実は厳しく希望を失わせますが、神の支配のもとにあってその弱さ、小ささ、足りなさの中で神は十分に力を発揮されるのです。それはパウロが神に、力は弱さの中でこそ十分に発揮するされる、このように告げられた通りであります。この神に喜んで用いられること、これこそが私たち教会の目的であり、それこそが神に仕えるということなのです。私たちは御言葉に生きるという主題を掲げて歩んでいます。月報にてそれぞれ相性聖句や御言葉にまつわる経験を分かち合ったり、エフェソ書に学んだり、年間主題を具現化しようと試みています。そもそも私たちが御言葉に聞いて生きるのは、私たち教会の目的と決して切り離して考えることはできません。教会の目的はすでに述べましたように、その核心は神に仕えることにあります。しかし神の思いは私たちの思いを高く超えていますから、私たちが勝手に神に仕えているつもりであっても、実際はそうでないこともあり得るのです。また反対に、神に仕えることができないと思われても、実際には仕えていることもあり得るのです。いずれにしても、私たち教会はその目的、神に仕えるためには、絶えず御言葉に聞いていかなければならないんです。私たちの今年の主題である御言葉に生きるとは、教会の目的、神に仕えるようになるために、私たちが御言葉によって変えられていくことを目指しているのです。そして私たちが何よりも喜んで信じ、神にすべてを委ねて生きること、これが何より神に仕えるということなのです。神に仕えることをその使命とし、喜びとする。そのような私たち教会の交わりへと、神が成長させてくださるように、御言葉に聞き、祈りつつ、共に歩んでまいりたいものであります。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。